ちょうど3週間前の日曜日のことになります。一人の旅人を教会に迎えました。22歳の男の子でしたけれども、青年でしたけれども、彼に関してはですね、祈祷会等でも何人かの方々にはお分かち合いをしてきました。お話をしてきました。3週間前の日曜日の午後にですね、夕方に何人かのユテコ会の青年たちと一緒に高松の池にサッカーをしに行きました。そうしましたらば、高松の池の芝生にテントを張っている青年がいました。男の子がいたんです。まあ、じっとですね、こっちを見てますので、私が声をかけて一緒にやりますかと言ったらば、嬉しそうにですね、一緒にサッカーに入ってきたんです。で、一緒にやってみましたところ、びっくりするぐらいうまかったんですね、サッカーが。で、話を聞いてみましたところ、つい最近までサッカーの選手だったということでですね、で、サッカーの選手を辞めて、そして神奈川から2ヶ月かけて歩きとヒッチハイクとでだんだん北上を続けて、そしてちょうどその日曜日に盛岡に到着して、そしてそこにテントを張ったということでした。まあ、後で聞いたらですね、もう本当は私たち到着した時から一緒にサッカーをやりたくてうずうずしていたようですけれども、声をかけられるのを待っていたということでした。まあ、すっかり意気投合してですね、そのサッカーの後に一緒にご飯を食べようと言って教会にやってきまして、そして夜遅くまでワイワイと話をしました。最後にですね、彼がぜひ聖書を読んでみたいと言いますので、新約聖書を一冊プレゼントしました。あまりですね、旅の荷物になってもなと、それは私の不信仰かもしれませんけれども、新約聖書ならいいだろうと思いまして、新約聖書をプレゼントしたんです。その晩はですね、久保田翔君が一緒にテントに泊まり込んで、彼はですね、翌日また旅立っていきました。後でですね、後日見つけましたのが、彼がですね、携帯電話を使って毎日更新をしているブログです。ネット上の日記ですけれども、その日記を見ますと、彼が今どこを旅しているのかが手に取るようにわかるんです。先週の木曜日にその日記を開いてみたところ、その日記の中にですね、彼がずっと新約聖書を読み続けている、旅の途上ですね、新約聖書を読み続けているということが書かれていました。けれども、新約聖書を読みながら旧約聖書からちゃんと読みたいと、そのように思ったそうです。そのように思っていたところ、ヒッチハイクで乗せてもらったのがクリスチャンのおばさんで、今度は旧約聖書付きの聖書をもらいましたというですね、喜びの報告が書かれていました。別にクリスチャンになるつもりはないけれども、もし全部読み終わった時に本当に理解して納得できたらば、クリスチャンになるかもね、なんていうことが書かれていましたけれども、でもですね、神様の備えがちゃんとあったんだなと。そのおばさんは、荷物が多かろうがなんだろうが、ちゃんとですね、旧約聖書付きの聖書をあげたんだなと、私は反省をしました。まあ、ちょっとですね、前置きと言いますか、冒頭から話が長くなりましたけれども、3週間前の夜、彼はですね、生まれて初めて教会というところに入ったそうです。そしてまさにこの場所で、この街道で、私と彼とで1対1で話をしました。話をしていた時に、彼はしきりに不思議がっていたんです。それはズバリ、なんで信じているのかということでした。なんで信じてるんですか。なんで神を信じているのか。日曜日の礼拝の様子なんかも話したんですけれども、日曜日の旅に毎週毎週集まってくるあらゆる年齢層の人たちが、つまり皆さんが、なぜ教会に来るのか、そしてどれだけ本気で信じているのか、そんな彼の疑問に答える形で話をしている中で、ぜひ聖書を読んでみたいという彼の言葉が出てきたんでしたけれども、なぜ神を信じているのか、なぜ神を信じているのか、この質問を形を変えてみますと、 信じて何か得はあるのか、そんなですね、彼の思いが見えてくるように思ったんです。信じることによって何か得することはあるのかということです。信じることによって何か得することがあるのか、クリスチャンとして信仰者として生きることに何の得があるのか。今日初めて教会に来られたという方もおられることと思います。その方々はですね、考えたことがないでしょうか。世の中にはクリスチャンと呼ばれる人たちがいる。信仰を持ってクリスチャンとして生きることに一体何の得があるのだろうか。すでに信仰を持たれている方々は、改めてこの質問をされたら一体どのように答えられるでしょうか。信仰を持って生きることによって何か得することはあるんですか。まあ、ちょっと変な形の質問から入ってしまいましたけれども、今日はですね、この何か得することはあるのか、何か得することはあるのか、この問いかけを軸としてお話をしていくことにいたします。主にはですね、大きくは2つの点に分けてお話をしたいと思います。1つ目の点、それは損得による信仰ということです。損得による信仰、信仰の後にですね、クエスチョンマークをつけたいなと思うんです。損得による信仰ということですね。そして2つ目の点は信仰を持って生きる理由です。信仰を持って生きる理由。クリスチャンになって何か得することはあるの、この問いに私が代表して答えさせてもらえば、少なくとも私に関しましては、あまりですね、イエス・キリストを信じる、神を信じるという時点で、その決断をした時点で、損得を考えていたのではなかったように思うんです。こういういいことがあるよ、こういういいことがあるよ。なるほど、なるほど。何かですね、買い物をするときに、利点とマイナス点を考えて、そしてリスクを考えて決めるとか、そういうことではなくてですね、自分のうちにある罪の問題、たとえ外には現れていずとも、いや実はたくさん現れていたんでしょうけれども、自分は知っている自分の弱さであったり、愚かさであったり、罪深さ、18歳の時でしたけれども、その罪深さというもの、人を信じることができない、人を許すことができない、あるいは人の前で懸命に良い人物を演じてしまう自分、けれども誰よりもよく知る自分自身の愚かさ、罪深さ、この罪という問題に苦しむ中で、自分の力ではどうにもならず、解決は何もなく、何も見えず、すがるように、私の罪の身代わりとして十字架につけられたイエス・キリスト、この十字架による罪の許しと救いということにたどり着いた、それが18歳の時のことでした。その時点ではもう、ただ完全な形でこの罪の救いを備えていてくださった神に対する感謝と、またイエス・キリストの救い、イエス・キリストの贖い、罪の許し、ここに表された愛に対する喜びがあまりにも大きくて、あまり信じればこうだ、こうだというような損得を考える余裕はなかったんです。聖書の中にも、このような救いの喜びに満たされた人たちの姿がたくさん登場してきます。例えば、今日も旧約聖書を開いていますけれども、旧約聖書と新約聖書に分かれている、この前の方の旧約聖書を開いていますけれども、この旧約聖書の始まりから2番目の書、出エジプト記という書の中に登場するイスラエル人たちの姿です。まあ、これはだいたい紀元前2000年前後くらいの出来事だと言われています。つまり今から約4000年前の出来事が書かれているのがこの出エジプト記ですけれども、エジプトで奴隷として苦しんでいた彼らイスラエル人は、神の導きによってモーセという一人の指導者に率いられて、 エジプトを脱出します。その途上、不思議なことが次々起こり、最後は海が真っ二つに割れるという、そのような神様の奇跡の技があり、エジプト人の軍隊の追撃を逃れることに成功しました。このような不思議な形での救いを経験したイスラエル人の間には、神に対する感謝と救いの喜びが溢れていたんです。でもどうでしょうか。その後に続いた過酷な荒野での旅、この旅が続く中で彼らの口にあったはずの感謝と喜びの賛美はいつしか不平や不満に変わっていったんです。広がる荒野、食べ物や水に対する飢え渇き、そしてとうとう彼らの口からはこんな言葉が漏れてきます。エジプトにいた時の方が良かった、エジプトにいた方がマシだった、神に従ってエジプトを脱出した者の良いことなんかないではないか。そんなことはないはずなんです。奴隷としての苦しみを味わい続けていたのが出エジプトでの日々です。でも自分の思うようにはいかない挫折があったり、失敗があったり、悲しみや困難が襲いかかってくると、いつしか信仰というものを損得で考えるようになってしまう、そのような人間の姿をこの出エジプト記に描かれるイスラエル人は見せてくれているんです。奴隷としてエジプトの地で苦しみの中を過酷な生活を過ごしていたイスラエル人、その姿はこの罪の問題、自分のうちにある罪の問題、この罪の奴隷となって生きている私たち生まれながら人間の姿と重なるものです。彼らは自分たちの力でエジプトの脱出を成し遂げたのではありませんでした。神様が力強い御手を持ってイスラエル人たちをそのエジプトの地から救い出したんです。私たちの救い、私たちに与えられる救いというものも同じです。自分の力でその救いを実現するのではないんです。神様の力強い御手を持って、憐れみの中でイエス・キリストの十字架の犠牲によって私たちはこの罪の許しを受け、罪の奴隷から救い出されて、そして神と共に歩むその生活へと導き入れられるんです。出エジプトの人々だけではありません。出エジプト記に記されるイスラエル人だけのことではないんです。今日開いていますこのマラキ書、旧約聖書の一番最後の書ですけれども、このマラキ書、イエス・キリストの誕生前に書かれた旧約聖書一番最後に登場するマラキという預言者によって書かれた、このマラキ書の時代に登場するマラキ書の時代の人々も同じなんです。彼らも神を信じる信仰者と呼ばれるはずの人たちです。今日開いていますのは3章、大きな数字で3と書かれています。その中でも特に小さな数字の13から18まで、13節から18節まで、この箇所ですけれども、もう一度小さな数字の13節から14節をご一緒に声に出して読んでみたいと思います。13節から、マラキ書3章13節から14節、はい。あなた方は私に頑なことを言うと主は仰せられる。あなた方は言う、私たちはあなたに対して何を言いましたか。あなた方は言う、神に仕えるのは虚しいことだ。神の戒めを守っても、万軍の主の前で悲しんで歩いても、何の益になろう。この箇所は信仰者たちに対する、マラキの時代の信仰者たちに対する神の呼びかけで始まります。ここで言われている主、太字の主というのは、神のことです。神様のことです。あなた方は私に頑なことを言うと主は仰せられる。あなた方は私に頑なことを言う。この頑なことと訳されています。この言葉、頑なことを言うと訳されている言葉、これは厳しいことを言っている、 あるいは非常に強いことを言っている、そのような意味の言葉です。その具体的な内容に関して書かれていますのが14節です。ここに書かれている内容がまさに損得という基準によって主を非難する、神様を非難している人々の言葉です。あなた方は言う、神に仕えるのは虚しいことだ。神の戒めを守っても、万軍の主の前で悲しんで歩いても何の益になろう。神に仕えるのは虚しい。神の戒め、教えを守って生きたとしても、万軍の主の前で悲しんで歩いても、これは日々悔い改めて、自分の罪に対して悔い改めて生きたとしても、一体それが何の益になろう、何の良いことがあろうか、何の益にもならない、ならないではないか、ならないじゃないか、というのがこの14節の内容です。続く15節もご一緒に声に出して読んでみたいと思います。もう一度読んでみたいと思います。マラキ書の3章の15節、はい、今私たちは高ぶる者を幸せ者と言おう、悪を行っても栄え、神を試みても罰を免れると。結局神に従って生きたとしても、信仰を持って生きたとしても、高ぶる者、悪を行う者、神を神とも思わずに試みる者が何も裁きを受けることなく栄えて幸せに生きている現実があるとするならば、何も違いはそこにないではないか。だったら別に信仰を持って生きる必要などないではないか、というのがこのマラキの時代の人々の言葉なんです。でもですね、このマラキ書の聖書はですね、すべて現実の歴史に即して、現実の歴史に即して書かれているその書です。このマラキの時代のイスラエル人というのは、世界史にもちゃんと登場する、その中央アジアを舞台としたその時代の出来事の中に生きた人々なんです。アッシリア帝国、バビロニア帝国、紀元前722年、そして紀元前586年、北イスラエル王国、南ユダ王国、イスラエル人による2つの王国が相次いでアッシリア帝国、またバビロニア帝国によって滅ぼされることになります。滅亡します。そしてさらに中央アジアの覇権は変わり、このマラキ書の時点では、マラキ書が書かれた時点では、ペルシア帝国、ペルシャの帝国の統治を受けている、それがこのイスラエル人の身です。アッシリア帝国、バビロニア帝国に滅ぼされる中で、もともとはイスラエル、今のイスラエル、あの場所に住んでいたイスラエル人たち、ユダヤ人たちは、それぞれの国に捕囚の身として捕らえられて連れて行かれ、国の人々は、イスラエル人はバラバラにされます。けれども、それから神の導きによって、その捕らわれの地から解放されて、約60年ぶり、約70年ぶりに祖国に戻ることが許された。それがこのマラキの時代のイスラエル人たちの状況なんです。イスラエルの人々なんです。彼らは神に対する感謝と喜びに満ち溢れて再び祖国の地を踏みしめました。感謝と喜びに満ち溢れていたんです。でもどうでしょうか。やがて自分たちの思い通りにはいかない現実、挫折、困難の中で、彼らの口からは感謝や喜びは失せていき、そして出てくるのが、漏れてくるのがこの言葉です。神を信じて生きたとしても何も益はないではないか。エジプトを脱出したイスラエル人、このマラキの時代のイスラエル人、皆同じなんです。いや、聖書に書かれている人々だけではなくて、この現代に生きる私たちも同じなんです。信仰を持った歩みの中で、調子が良い時、 物事がうまくいっているときは感謝と喜びがあるかもしれない。でも困難や挫折に行き当たると、この信仰生活に益はあるんだろうか、神を信じて歩むことに一体どんな益があるんだろうか、別に神を信じても信じなくても同じじゃなかろうか、そんな疑問の雲が黙々と心の内に湧いてくるということがあり得るんです。あなたはあなたの基準によって、損得によって、信仰生活というものを捉えてはいないだろうか。出エジプト記、またこのマラキの時代の人々の姿は、現代に生きる私たちに対しても語りかけているんです。損得による信仰なのか。でも実はですね、私は信仰を持ったからといって別に損も得もありませんよということを話そうとしているんではないんです。別に信仰を持ったって何も変わりませんよということを話そうとしているんではないんです。別に何もないというのならば、もちろん信仰を持つ必要などないんです。損得という言葉をあえて使うならば、損得は、いや得は確かにあるんです。益は確かにあるんです。いや信仰を持って生きるべき揺るぐことのない確かな理由があるんです。感謝と喜びを持ってイエス・キリストを信じる、神を信じるという決断をしてから、一つ一つ神を信じて歩むことの幸いを知らされていったというのが正しいことかもしれません。今朝の2番目の点は、信仰を持って生きる理由ということです。信仰を持って生きる理由ということ、2つの視点からその理由を話したいと思います。このマラキの時代、マラキを通して語られた神様の言葉のうちに、確かにその理由が記されているんです。2つの視点からその理由を話すと申し上げましたけれども、まず1つ目の点、それはすでに名前が記されているからということです。すでに名前が記されているからということ、続く16節をここもご一緒に声に出して読んでみたいと思います。マラキ書の3章の16節、はい。その時主を恐れる者たちが互いに語り合った。主は耳を傾けてこれを聞かれた。主を恐れ、主の御名を尊ぶ者たちのために、主の前で記憶の書が記された。主を恐れる者たちが互いに語り合ったと言われています。実はどうやら、この主を恐れる者たちというのは、あの14節と15節で、大神を信じても何の益になろうと、そのように語り合っていた人々の中から、周りに流されることなく、いやそうではないと、主を恐れて信仰に立ち返った人たちがいたということを表しているようです。先週開いた箇所ですけれども、マラキ書の3章のちょっと遡ってですね、7節では、私のところに帰れ、そうすれば私もあなた方のところに帰ろうと、そのように呼びかけておられる神様の姿が、神様の言葉が記されています。あるいは10節を見ますと、私を試してみようと、私があなた方のために天の窓を開き、溢れるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみようと、そのように呼びかける神様の言葉が記されています。私のもとに帰れ、私を試してみようと、信仰を持って私のもとに帰ってこい、信仰を持って私を試してみようと、そのように呼びかける神様に、言葉の通りに立ち返った、神様のもとに帰った、そのような人々がいたということを、この16節は表しているんです。 彼らの特徴は一体どのようなものでしょうか。主を恐れる者たちと言われていますけれども、16節の4行目には、主を恐れ、主の御名を尊ぶ者たちのためにということが書かれています。主を恐れる者、神様を恐れる者というのは、主の御名、神様の御名を尊ぶ者たち。尊ぶというのは、直訳すると考えるという言葉です。主の御名を考える者たち。人間が作り出した偶像の神々、勝手にですね、誰か人間が作れば神様と言って拝まれるような偶像の神々ではなく、聖書が語る本当の神、真実の神、実在する生きて、今も生きておられる神について考え、絶えず思いを巡らせ続ける人々。つまり、形だけの信仰ではない、何か困った時だけ頼るような信仰ではなく、日々の歩みの中でいつも神に思いを巡らせ、神と交わりを持ち、神と共に歩んでいる人たち、それが主の御名。主の御名を尊ぶ者たちと呼ばれている人々の姿です。この人たちのために、主の前で記憶の書が記されたと書かれています。記憶の書が記された。何かですね、記憶の書なんて言いますと、私たちはすぐに閻魔帳というようなものを思い浮かべるかもしれません。具体的にですね、神様の手元に、こう、書の形をしたものがあるのではないんでしょうけれども、でもこの記憶の書が記されたという言葉は、そのように神と共に歩む人々の名前が確かに神に覚えられている。神と共に歩む信仰者は確かに神に覚えられているということが表されているんです。そして注目したいのは、主を恐れる者たちが互いに語り合った、その語り合った内容は具体的には書かれてはいません。でも、その次の行です。主は耳を傾けてこれを聞かれた。主は耳を傾けてこれを聞かれた。信仰者が語り合うその言葉に対して主が耳を傾けてこれを聞かれたと、そのように言われていることなんです。信仰を持って生きるということ、それは確かに私の祈りに、賛美に、信仰の告白に神が耳を傾けて聞いてくださっている。この関係がどこまでもどこまでも深められていくということ。また、この聖書の言葉を通して、旅人くんが今読み続けているこの聖書の言葉であり、私たちの前にも今朝も開かれているこの聖書の言葉を通して、今この現代に生きる私たちに対しても、生ける神が、生きておられる神が語りかけ続けてくださっている。私たちの祈りを聞いてくださり、またこの聖書の御言葉を通して語りかけ続けてくださっている、この神との関係が私たちに与えられている。この確信が深められていくということです。すでに信仰を持っておられる皆さんはどうでしょうか。私はですね、その旅人くんにこの街道で話しているときに一つのことを聞かれたんです。一体どれだけ本気でこの神様を信じてるんですか。私はその問いに対して、うん、100% じゃないねと答えたんです。 120% だよ、そのように答えたんです。本当の信仰が与えられてから、私のうちに信仰が与えられてから、18歳の時からですから、まだわずか十数年の歩みです。けれども、その歩みを通して、神との生きた交わりが与えられ続ける中で、確かにこの神は生きておられる。確かにこの神は聖書を通して私に語りかけてくださっている。確かにこの神は、私のすべてをご存知であり、私の祈りを、賛美を、信仰の告白を 聞いてくださるお方だ。その確信はもちろん数字で表すことができるものではありませんけれども、日々の信仰の歩みを通して、この信仰をもって神と共に歩むということの幸いを、救われたことの喜びを増し加えられ続けている、この確信を増し加えられ続けている、それが私の信仰の歩みです。 120% と答えましたけれども、信仰の歩みが続けられていく中で、次にもし旅人くんに会うときには 130%、 140% と、そのように答えられたらいいなと思いますけれども、皆さんはどうでしょうか。困難はあります。試練があります。しかし人には理解されず、自分自身でさえも気づいていないような苦しみに対しても、神はすべてのことを、皆さんお一人お一人のことを、あなたのことをご存知で、完全には理由などわからない苦しみもたくさんあります。でもそのようなこともすべて神に委ねることができる。この幸いを味わい続けたいと思うんです。この神との交わりを、神との交わりの幸いを味わうことを神様は許してくださっている。最初にご紹介した上田さんのそのお手紙を私も読みながら、もし上田さんが神様を知らなかったならば、そのことを考えさせられていたんです。聖書の中に詩編と呼ばれるそのような書がありますけれども、詩編の119編の92節、119編の92節というところにはこのような言葉があります。詩人が歌った言葉ですけれども、そこにはこうあります。もしあなたの御教えが私の喜びでなかったら、私は自分の悩みの中で滅んでいたでしょう。もしあなたの御教えが、神様の言葉が、神の言葉が、聖書の言葉が私の喜びでなかったら、神との交わりが私の喜びでなかったら、私は自分の悩みの中で滅んでいたことでしょう。詩編119編92節の言葉です。私たちは悩むことがたくさんあります。悩んでも悩んでも、解決が見えない悩みの中で、何も暗闇の中で、光が見えないその悩みの中で、もし神との交わりがなければ、神の教えがなければ、私はその悩みの中で滅ぶしかない存在だった。そのように、この詩人は祈るんです、歌うんです、語るんです。信仰を持って生きる理由の一つ目、それはすでに名前が記されているから、この神と、神との間に与えられる交わりを喜びとしていく。そのことが挙げられます。そして二つ目、その理由の二つ目、それは、やがて違いがあらわになるから。今日の説教のタイトルに、このお話のタイトルに、違いがあらわになる日と挙げましたけれども、今お読みした詩編の119編のその言葉の中にも、私は自分の悩みの中で滅んでいたでしょうというそのような言葉がありました。今日の最後にお話しすることは裁きということです。裁きということ、信仰を持って生きる理由の2番目、それはやがて違いがあらわになるからということです。言葉を変えるならば、それはやがてすべてのものが裁きを受けるからということです。やがてすべてのものが裁きを受けるから。今日開かれていますこの箇所の最後の17節と18節もご一緒にお読みしたいと思います。マラキ書の3章の17節と18節、はい、彼らは私のものとなる、万軍の主は仰せられる、私がことを行う日に私の宝となる。人が自分に仕える子を憐れむように、私は彼らを憐れむ。あなた方は再び正しい人と悪者、神に仕える者と 使えないものとの違いを見るようになる。正しいものも、悪を行って生きるものも、高ぶるものも、ひりくだって歩むものも、一見何も変わらないように見える現実がこの世界には満ちています。いや、むしろ、正直者は馬鹿を見るという言葉もあるように、正しければ正しいほど損をするような、そのような構図が私たちの生きる社会には確かにあります。しかし聖書はいつまでもこの世界が続くのではない、私がことを行う日、神様がことを行う日と言われていますけれども、すべての人が裁かれる日、やがての終わりの時が、この世界にはやがて終わりの日が来るということを隠すことなく聖書は教えているんです。それは恐ろしい日です。すべての生きたもの、死んだものが神の前に裁きを受ける日です。そして同時にそれは違いがあらわになる日です。何の違いでしょうか。正しい人と悪者の違い、神に使えるものと使えないものとの違いがあらわになる日。あるものは永遠の救い、永遠の命を与えられる日。そしてあるものは永遠の裁き、永遠の滅びへと入れられる日。聖書はこの終わりの日、裁きの日について繰り返しますけれども、隠すことなくその恐ろしさを明らかに語っているんです。次回、3週間後になりますけれども、改めて開く続く4章の1節から3節までにも、その裁きの恐ろしさというものが、かまどのように燃える火、すべてを焼き尽くすかまどのように燃える火に例えられています。あるいは、すべての人が灰になる、燃やし尽くされる、ここに裁きの恐ろしさが表されています。人間の目には正しいものも、罪を行うものも、悪を行うものも変わらないような現実があるかもしれない。しかしそれは神の前に決して同じではない。神の裁きの時に、神によってなされる裁きの日に、すべての違いがあらわになる。それが聖書が伝えるメッセージです。新約聖書のヘブル人への手紙にはこんな言葉があります。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。すべての人間に定められていること、それはやがて死ぬということ。先週は上田さんのお母さんが召されたという連絡が入りましたけれども、今この場にいる私たちもやがては皆死ぬんです。すべての人に定められていること、それはやがて死ぬということ、そして同時に裁きを受けるということ。私たちは皆生まれながらにして罪人です。この罪という問題は、私たちがどれだけごまかしたとしても、何をしても、どんなに努力をしたとしても、自分では解決できない、そのような問題です。私たちのこの罪によって、罪に対して裁きが下される、皆裁かれる。皆さん、私たちは皆例外なくこの裁きに向かって生きているんです。どうしたらこの恐ろしい裁きを逃れる、永遠の滅びへと向かうこの裁きを逃れることができるのか。これは私たちの人生にとって最も重要な問いかけです。聖書は非常に簡潔に一言、私たちに、あなたに対して語りかけるんです。主の御名を呼ぶ者は救われる。主の御名を呼ぶ者は救われる。自分で何かをするのではない。イエス・キリストの十字架のこの犠牲によって、あなたの罪は許されている。そのことを信じて、あなた自身を主に、神に委ねるならば、あなたは救われる。そのように聖書は告げるんです。彼らは私のものとなる。 私がことを行う日に私の宝となる。人が自分に仕える子を憐れむように私は彼らを憐れむ。父なる神と呼ばれる、父親に例えられる神様の子である私たちに対する憐れみです。何か有能であるから、何か業績を残したから、何か神様に対して益をもたらすから、行いによってではない、ただ信仰を持ってすがり主の御名を呼ぶ者、神様の救いにすがる者を神は憐れみ、ご自身の宝としてくださる。行いによるのではない、信仰による救い、これが聖書があなた方に語りかける、あなたに語りかける救いです。今日はこのお話の後に主の晩餐聖餐式という儀式を行います。信仰を持ってすでに洗礼バプテスマを受けられた方々にパンとブドウ液が配られます。十字架上で私たちのためにご自身の体を捧げ血を流されたイエス・キリスト、このイエス・キリストの犠牲によって救いが、命が信じる者に分け与えられる、このことを表すのがこの主の晩餐聖餐式です。旧約聖書に登場する人々の姿と何も変わりません。すぐに損得によって信仰の歩みを考えてしまい、感謝と喜びを忘れてしまう、救いの喜びを忘れてしまう、そのような私たちに対して聖餐式のパンとブドウ液とは、与えられた救いが確かであることを思い出させるものです。神様はあなたのために十字架という罪からの救いの道を備えてくださいました。神様は信仰を持ってすがるあなたの語りかけに耳を傾けて聞いてくださるお方です。神様はあなたの人生の歩みを通じて、試練の中にあっても困難の中にあっても、ご自身の力強い御手を持って支え導いてくださるお方です。そして神様はやがてすべてのものが受ける裁きの中にあって、あなたを宝としてご自分のものとし、永遠の滅びではなく永遠の命へと導いてくださるお方です。主の名を呼ぶ者は皆救われる。この救いの感謝と喜びと思って神と共に歩むこの人生を続けていきたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、あなたの尊いお名前を賛美いたします。私たちが生きるこの世界の現実の前に、暗闇の前に、あるいは私たちの内に満ちる暗闇、愚かな現実の前に、悩みの前に、気持ちを暗くしてしまう、肩を落としながら歩むしかない、そのようなものであることを覚えます。しかし主よ、あなたはそんな私たちのために確かな救いの道を備えてくださり、イエス・キリストの十字架というその道を通り、救い主であられる、贖い主であられる、慰め主であられる神様との交わりへと私たちを導いてくださいますから、ありがとうございます。私たちの不信仰ゆえに、時にその確信が揺らぎ、試練の中でつぶやきや不平が口をついて出てきてしまうことがあります。しかしそのような時でも神様は私たちを憐れみ、私のもとに帰れ、私を試してみよう、私の名を呼べと、そのように御言葉を通して語りかけ続けてくださいますから、ありがとうございます。そしてそのような試練の中でその言葉を聞きながら、私たちは 主の御手にすがる歩みがどれだけ豊かなものであるか、心強いものであるか、この地上での命だけでなく永遠の命へと至るものであるか、そのことを教えられますからありがとうございます。今日礼拝に集いましたお一人お一人、神様の前に立つお一人お一人の歩みを主が覚えてくださり、その歩みをご自身の御手の内に迎え入れ、救いへと導き、またその救いの内を歩ませてくださいますようにお願いいたします。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。